皆さん、こんにちは。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
こんにちは。アナリストのトロイです。今週も最新の全固体電池関連のニュースをお届けします。
今週も盛りだくさんのニュースですね。トロイさん、早速、今週のヘッドラインを見ていきましょう。
はい。米国 DOE が、ネバダ州のリチウム精製所建設に 1.15 億ドルの助成金を再承認しました。中国では、複数の自動車メーカーが半固体電池 EV を相次ぎ投入し、バッテリーサプライヤーも2026年下半期に量産計画を発表しています。また、全固体電池の普及には遅れが見られ、半固体やハイブリッド電池が過渡期ソリューションとして台頭している動きもあります。中国の金州市、量額は、北京ジュディアンボーヤンと年間1ギガワットアワー容量の半固体電池生産ライン建設で合意しました。日産自動車は、オックスフォード大学及びジェリオンと英国政府資金で陽系全固体電池の共同研究プロジェクトを開始しました。米国 DOE 助成金を受けた研究チームは、プロトン電導性電解質開発で大規模エネルギー貯蔵の安全性向上を目指します。チェンモーニューマテリアルジアシン、SK オンらが全固体リチウム電池用複合正極や固体電解質などの特許出願を公開しました。カイストの研究チームは、電解質へのチオフェン添加でリチウム金属電池の界面不安定性を電子構造レベルで解決し、高速充電、長寿命を実現しています。ドローン用途向け全固体電池は、320Wh/kg で飛行時間延長と安全性向上を実現する可能性が議論されています。フィンランドのドーナツラボが発表した奇跡の全固体電池は、既存のリチウムイオン電池の再パッケージと判明し、調査が開始されました。ハライド固体電解質にカルシウム、マグネシウム、アルミニウムをドーピングすることでイオン伝導度向上と低活性化エネルギーを実現する研究が進んでいます。PVDC 収束 PVDF、HFP 電解質は、全固体リチウム金属電池で3000時間超安定サイクルと高容量保持率を達成しました。ナノファイバー構造複合ポリマー電解質は、二重経路リチウムイオントランスポートと触媒的硫化物界面でリチウム、イオン電池性能を向上させます。YH リサーチによると、全固体電池用アイソスタティック技術市場は2032年までに 2.76 億ドルに、固体電解質市場は 7.43 億ドルに成長すると予測されています。カリフォルニア州エネルギー委員会は、リキャップテクノロジーズに全固体電池製造拡大へ1130万ドルの助成金を授与しました。研究者たちは、リチウム金属電池向けにマイナス40度からプラス55度で機能する高電圧、安全な新規ポリマー電解質を開発しています。ファクトリアルエナジーは、ナスダック上場と 1.3 億ドル調達を達成し、全固体電池の実世界 1200km 走行実証を強みとしています。ヘリオスホライゾンは、全固体電池を搭載した初の有人電動飛行機を飛行させ、エネルギー密度 410Wh/kg と15分未満の高速充電を実現しました。デンマーク企業スベンネルは、6倍荷充電や釘刺し試験に耐える新型バッテリーで海洋火災リスクを解決へと導きます。米国テックブリーフズは、多層アノードフリーポーチセル向けに高温安定性と耐虐耐性を高めた新規ゲル電解質を発表しました。ソリディオンテクノロジーは、人型ロボット、宇宙 AI データセンター、月面経済向け複合アノード材料で米国特許7件を取得しました。最後に、24ケミカルリサーチレポートによると、2026年の EV バッテリー市場では、高ニッケル化層度が長距離車両を支配すると予測されています。
たくさんのニュースがありましたね。全固体電池の実用化に向けた具体的な動きと、その課題解決への取り組みが加速しているように感じます。今回は、これらのニュースを、量産化の進捗、コスト削減、そして技術的ブレイクスルーという視点で深掘りしていきたいと思います。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、今週最初のニュースは何でしょうか？
はい。中国のトンプー記者が酸化物、ポリマー全固体電池で、2026年下半期に量産を開始するというニュースです。350Wh/kg の高いエネルギー密度で、航続距離 1000km 超を目指すとのことです。
航続距離 1000km 超ですか？それは EV にとって大きなブレイクスルーですね。 この発表は業界にとってどんな意味があるんですか？
トンプー記者は、マイナス30度で 74% 以上の充電を保持し、170度の熱暴露や 50% の圧縮後も機能する高い安全性と温度特性を実証しています。リチウム 2S の低コスト合成技術を開発し、製造コストを 86% 以上削減した点も注目されます。
製造コストの削減は、普及に向けて非常に重要ですよね。今後の見通しはどうですか？
はい。同社のパイロット工場では全自動生産ラインが稼働しており、すでにデモ車両が320万キロメートル以上の走行実績を持つため、量産化への準備は十分整っているとみられます。これは、全固体電池の商用化が計画よりも前倒しで進む可能性を示唆しています。
なるほど。長距離走行と安全性が両立する EV が、手の届く価格で登場する現実味が出てきたということですね。期待が膨らみます。次はどんなニュースですか？
続いては、日産自動車がリキャップテクノロジーズと提携し、全固体電池の正極製造に乾式電極技術を採用するというニュースです。
乾式電極技術ですか？これは製造プロセスにおいてどのようなメリットがあるのでしょうか？
乾式電極技術は従来の湿式コーティングに比べ製造ラインのエネルギー消費を 30% から 50% 削減し、設備投資と運営コストを大幅に抑制できます。特に水分に敏感な硫化物系固体電解質の製造には不可欠な技術であり、電極密度と界面接触の改善によりバッテリー寿命と入出力特性の向上に貢献します。
コスト削減と性能向上を同時に実現する技術なんですね。日産自動車の今後の動きはどうでしょうか？
日産はすでに2025年1月から全固体電池のパイロット生産ラインを稼働させており、この技術導入は2028年度の市場投入目標に向けた重要なステップとなります。リキャップテクノロジーズは米国エネルギー省からも多額の助成金を受けるなど、その技術力が高く評価されています。
乾式電極技術が全固体電池の量産化と普及を加速させる鍵となるかもしれませんね。続いての話題に行きましょう。トロイさん、次は？
はい。2026年は全固体電池の量産元年と位置づけられているものの、現在の高コストが普及の主要因であるというレポートがあります。中国の国健康課がリチウム 2S 低コスト合成で1元パーワットアワー時代を目指すと発表しました。
1元パーワットアワー時代ですか？それは具体的にどのくらいのコスト削減になるんですか？
現在の全固体電池のセルコストは主流のリチウムリン酸鉄バッテリーの3倍から5倍に相当します。国健康課は固体電解質コストの主要因であるリチウム 2S の気液元酸総合製法を開発し、2030年までにリチウム 2S 価格を大幅に引き下げ、セルコストを1元パーワットアワーまで低減することを目指しています。
それは価格競争力を大きく高めますね。この取り組みは業界全体にどのような影響を与えそうですか？
国健康課がこの目標を達成できれば、全固体電池の市場普及は飛躍的に加速するでしょう。EV の価格競争力が高まり、より多くの消費者が高性能かつ安全な EV を選択できるようになります。これはバッテリー産業のサプライチェーン全体に大きな影響を与える可能性があります。
コストの問題が解決されれば、全固体電池の普及に大きな弾みがつきそうですね。次のニュースに移りましょう。
米国エネルギー省 DOE が、次世代バッテリー技術の主要な柱として、全固体電池とフロー電池に焦点を当てた概説を発表しました。
これは米国のエネルギー戦略において全固体電池が非常に重要視されているということですね。
その通りです。全固体電池は固体電解質を使用するため、従来の液系リチウムイオン電池に比べて発火リスクが大幅に低減され、安全性が飛躍的に向上します。これにより高エネルギー密度なリチウム金属アノードの使用が可能になり、充電持続時間の延長に貢献します。また重要材料の使用削減やコスト削減の可能性も秘めています。
安全性が向上し性能も上がるとなると、どのような分野での応用が期待されますか？
EV だけでなく、低地型グリッドスケールエネルギー貯蔵、航空宇宙、防衛用途など 幅広い分野での応用が可能になります。 DOE の発表は、これらの技術が国家的なエネルギー安全保障とクリーンエネルギーへの移行において極めて重要であるという認識を示しています。
政府機関が強力に推進することで開発がさらに加速されそうですね。続いてはもう一つ注目のニュースがありましたね。
中国の自動車大手 SAIC モーターと BYD が2027年に全固体電池搭載 EV の市場投入を目標としているというニュースです。
中国の大手自動車メーカーが具体的な時期を目標に掲げているのは興味深いですね。どのような技術的なアプローチを取っているのでしょうか。
SAIC モーターはバッテリースタートアップの浸透エナジーと協力し、航続距離 1000km 以上を目指す全固体電池搭載 EV プロトタイプを開発中です。熱暴走リスクを排除し、安全性を高めることを重視しています。また、両社とも半固体電池を先行導入することで、全固体電池への段階的な移行を進めています。
半固体電池からの移行は、リスクを抑えつつ技術を進める戦略ということですね。今後の市場への影響はどうですか？
2027年目標は、全固体電池の商用化が現実味を帯びてきたことを示唆しています。大規模な初期投資が必要とされる全固体電池の製造コスト削減と生産効率向上が今後の焦点となりますが、中国が世界の EV とバッテリー技術の主導権を握る上で重要な役割を果たすでしょう。
段階的な移行戦略が今後の市場動向にどう影響するか注目ですね。次はどんなトピックでしょうか。
はい、超高密度アルギロダイト固体電解質が全固体リチウム金属電池において 3.8mAh/cm の高電流密度と1000サイクル後 96% の容量保持を実現したという研究報告です。
高電流密度で長寿命とは驚きです。これはバッテリーのどのような課題を解決するのでしょうか。
この超高密度アルギロダイト電解質は冷間プレス法で製造され、電解質内部の多孔性を大幅に低減します。これにより、リチウムデンドライトの成長を物理的に抑制し、バッテリーの安全性と安定性が向上します。高電流密度での安定動作は、EV の高速充電能力を大幅に向上させる鍵となります。
デンドライト形成の抑制は、全固体電池の実用化における大きな課題でしたよね。今後の展望はどうですか？
この画期的な性能は、高エネルギー密度と長寿命を両立する EV バッテリー、高性能ポータブル電子機器、そして宇宙用途バッテリーの実現に貢献する可能性があります。今後、この技術のさらなるスケールアップとコスト削減が焦点となるでしょう。
安全性の向上と高速充電の実現は、消費者にとって大きな魅力ですね。続いてのニュースは何ですか？
ステランティスとファクトリアルエナジーが、北米で初めて全固体電池搭載 EV の実路試験を開始したというニュースです。
北米初の実路試験ですか？いよいよ実用化が近づいている証拠ですね。どのような性能が確認されているのでしょうか？
ダッジチャージャートナー開発車両に搭載されたファクトリアルエナジーの77Ah の全固体電池セルは、375Wh/kg の高いエネルギー密度と600サイクル以上の長寿命を実現しています。さらに、15% から 90% までの超高速充電をわずか18分で完了できる能力を示しており、-30°C から45°C という広範囲な温度範囲で安定した性能を維持できます。
18分で高速充電、しかも幅広い温度に対応できるのは素晴らしいですね。この取り組みは、今後の EV 市場にどのような影響を与えそうですか？
実路試験の開始は、全固体電池技術の商用化に向けた重要なマイルストーンです。この試験が成功すれば、ステランティスの将来の EV ラインアップへの全固体電池の本格的な採用につながり、EV 市場における競争環境を大きく変える可能性があります。
ユーザーの利便性と安全性を大きく向上させる技術として、今後の動向が非常に注目されますね。トロイさん、今週最後の本編記事は何でしょうか？
はい。自己修復性ポリマー電解質が全固体リチウム金属電池で6000時間以上の超長寿命を達成し、デンドライト抑制に成功したという研究報告です。
6000時間以上、つまり3000サイクル以上の長寿命ですか？それは驚異的な数字ですね。 どのような技術で実現したのですか？
このポリエーテルウレタン系自己修復性固体ポリマー電解質は、ジスルフィド結合と水素結合を分子構造に組み込むことで、損傷やデンドライトの生成を自己で修復する能力を持っています。これにより、電極、電解質界面の接触を長期にわたり維持し、デンドライト成長を効果的に抑制することに成功しました。
自己修復機能があるというのは、未来のバッテリーのようですね。これが実現すると、どんな未来が期待できますか？
この技術は、高エネルギー密度で安全な全固体リチウム金属電池の実用化を大きく前進させます。特に超長寿命の達成は、EV のバッテリー交換頻度を減らし、総所有コストを低減する上で極めて重要です。電気自動車、ドローン、ポータブル電子機器、大規模エネルギー貯蔵といった幅広い分野に革命的な影響を与えることが期待されます。
バッテリーの寿命がここまで伸びれば、EV の普及もさらに加速しそうですね。
今週は、全固体電池の量産化に向けた具体的な動きと、それを支えるコスト削減、そして安全性と長寿命化を実現する革新的な技術的ブレイクスルーが相次いで報告された1週間となりました。
はい、トロイさん。コストと安全性の課題に各社が具体的な解決策を提示し、実用化が加速していることを強く感じました。ますます全固体電池から目が離せませんね。トロイさん、今回も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。